それではニュースをお伝えします。
これで最初のニュースです。外務省はブルセルの状態に関する弾丸を発行するについてお伝えします。インドネシアの外務省は3月15日木曜日に31人が死亡し333人が負傷したテロ爆弾事件の後、インドネシア国民にベルギーのブルセルの治安状態を弾丸を発行しました。ブルセルのいくつかの場所でのテロ行為の発生、そしてベルギーの政府によって治安のステータスが最高のレベルに向上に関連して、インドネシア政府はベルギー、特にブルセルにいるインドネシアの国民に意識を高め、テロ行為の対処することができる場所を回避するためだと衝動させました。インドネシア外務省はまた、インドネシア国民に常に地元当局の命令と方向に従って個人の安全を保護し、訪問する場所に注意を払うことだと述べました。それでは次のニュースです。インドネシアのパーム油協会、フランスの石油税は輸出に影響についてお伝えします。インドネシアのパーム油協会はトンあたり90ユーロによってパーム油税の追加を実装するために、フランスの計画はインドネシアの輸出への影響を最小限に抑えるだけでだと述べました。それは木曜日にインドネシアのパーム油協会のジョコ・スプリオの会長の語ったものでした。ジョコ会長は、フランスは環境の持続可能性の基準を満たしていないパーム油のための特別課税を撤回することを計画すると述べました。しかしジョコ会長によると、環境の持続可能性基準に関連して定義が不明のままです。フランス議会は使用されるパーム油の対する加算税の付加が2017年に始まると証明しました。それでは次のニュースです。パプアの典型的な彫刻はカナダの市場に浸透についてお伝えします。パプアのアーティストが生産された彫刻作品はカナダの市場に浸透し始めています。計画によって、カナダのパプア文化の観察者は2016年5月に来る予定です。それはエリー・クレイというパプアのアーティストによって金曜日にマノコワリで語ったものでした。彼はパプアのオリジナル彫刻は海外のアーティストや文化観察者に非常に熱中すると述べました。彼はカナダに彫刻を送信することは数回もありました。エリはカナダ以外にバタミやジョクジャカルタなどからの注文もあると付け加えました。その2つの地域からの注文数の合計は250個です。それでは最後のニュースです。国会、政府は魚の盗難の問題が国際フォーラムに取る必要があるについてお伝えします。国会の第一委員会のメンバー、スカムタ氏は、ナトゥナ島で魚を盗まれていた中国漁船は迷子していないと述べました。それは、魚を盗難する時に彼らは沿岸警備隊によって護衛されたから証明されました。スカムタ氏は、政府は魚を盗む漁師の行動についての苦情があっても、中国の政府は まだ気にしない場合、政府はより高い国際フォーラムに問題を取る必要があると述べました。例えば、ASEAN 中国の会議に通じることです。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。